FM 花火をお聞きの皆さん、こんにちは。高齢者包括支援センターの藤木です。今回は介護予防日常生活支援総合事業の中のサービス A について、高齢者包括支援センターの渡辺さんにお話を伺いたいと思います。渡辺さん、よろしくお願いします。
高齢者包括支援センターの渡辺です。よろしくお願いします。
介護予防日常生活支援総合事業とは聞き慣れない言葉ですが、どのような内容でしょうか。
高齢者の方から、例えば立つ、歩く、座るがつらいとか、友達を増やして交流を深めたいがどこに行けばいいのかわからないといったことをよく聞きますよね。
年齢を重ねると以前より体力が落ちて体が動かしづらくなりますよね。またコロナ禍ですので、交流の場に出る機会も減っているかもしれませんね。
そうですね。介護予防日常生活支援総合事業、いわゆる総合事業は、このような心配や不安のある方に対していつまでも元気で過ごしていただくための事業です。総合事業には通所型サービス A と訪問型サービス A があります。まずは通所型サービス A から説明します。通所型サービス A は、介護予防のための運動や交流の場が必要な方へ、運動やレクレーションなどを提供することで心身の維持回復を図り、生活機能の維持または向上を目指すサービスです。
そうなんですね。それでは実際にサービスを利用できる方はどういう方になりますか。
大仙市に住所がある65歳以上の方で、介護保険の要支援1、要支援2と認定されている方、または生活機能の低下が見られる事業対象者の方です。
要支援1、要支援2とは、介護保険の認定申請をして認定結果が要支援と出た方ですね。事業対象者とはどういう方ですか。
事業対象者とは、65歳以上の高齢者の方が、基本チェックリストの25項目の質問にはいかいいえで答えた結果により、生活機能の低下があると認められた方が対象となります。
なるほど。基本チェックリストの結果で生活機能の低下があると認められた方のことですね。
はい、そうです。介護認定申請で要支援と認定されるか、事業対象者として該当された後は、担当のケアマネージャーがケアプランを作成して、計画的に通所型サービス A を利用していくことになります。
実際に利用した場合、利用料金はいくらになりますか。
1回あたり264円となります。所得に応じて528円か792円となる方もいます。
利用するとなると何回利用できるでしょうか。
週1回、2時間から4時間程度の利用となります。
それでは実施事業所は大仙市には何箇所ありますか。
現在のところ2箇所あります。大曲地域の県南福祉会で実施している生き生きサロンえみの口と、仙北地域の守り園で実施しているあじさいサロンです。あじさいサロンではおおむね 4km 圏内の方は送迎があります。一方、生き生きサロンえみの口では送迎がつきません。どちらもお申し込みされる前に一度見学されることをお勧めします。
これから特に冬場は散歩などに出かけたりする機会も減ってしまうし、近所に同じ年頃の友達がいない場合も通うことで仲間と交流できて体力を維持して元気に過ごせそうですね。
そうですね。これからも元気に過ごしていただくために考えてみてはいかがでしょうか。
はい、今の説明が通所型サービス A というサービスでしたが、訪問型サービス A というのもあるんですよね。
はい、例えば高齢者の方が日常生活で買い物など重たいものを持って歩けなくなっただとか、肩が痛くて洗濯物を干すのが大変だ、掃除も思うようにできなくなってきたといったことはないでしょうか。
買い物、洗濯、掃除など生活の困りごとは年齢を重ねると多くの方に当てはまりそうですよね。
そうですよね。訪問型サービス A ではこのような少し手助けがあればご自宅で自分らしい生活を送れるという方へのサービスです。一定の研修を修了した生活支援員の方がご自宅を訪問し、生活範囲内の掃除、洗濯、調理、ゴミ出し、または日用品の買い物、薬の受け取りなどの生活支援を行うサービスで、エプロンサービスという愛称で実施しています。
エプロンサービスですか。少し困っている部分を手助けしてもらえるのは安心ですね。実際に利用した場合、利用料金はいくらになりますか。
利用料金は訪問1回あたり151円となります。所得に応じて302円か453円となる方もいます。
利用するとなると何回利用できるでしょうか。
利用回数は週に1回から2回、利用時間は1時間程度です。
それでは実施事業所は大仙市に何箇所ありますか。
現在のところシルバー人材センターと JA 秋田おばこで実施しているおばこスマイルサポートの2箇所となっています。生活支援員はいわゆる介護保険で利用するヘルパーさんとは違い、入浴介助などの身体介護はできません。エプロンサービスによるサービスは利用者の自立を支援する観点から本人のできない部分だけを支援します。対象者は大仙市に住所がある65歳以上の方で、通所型サービス A と同じく介護保険の要支援1、要支援2と認定されている方、または生活機能の低下が見られる事業対象者の方です。
事業対象者は基本チェックリストの結果で生活機能の低下があると認められた方のことでしたね。それでは実際の利用はどのようになりますか。
訪問型サービスの場合もケアマネージャーがご本人のお話を聞いてケアプランを作成し、計画的に利用していくこととなります。生活支援員の訪問日やサービス内容を利用される方と相談しながら調整していくこととなります。
通所型サービス A や訪問型サービス A について利用したい場合はどちらに相談に行けばいいのでしょうか。
相談窓口はお住まいの地域の高齢者包括支援センターになりますので、困っていることがありましたらお気軽にご相談いただければと思います。連絡先は広報大仙日和1月号の生き生き広場のページをご覧ください。
はい、今回は訪問型サービス A、 通所型サービス A について高齢者包括支援センターの渡辺さんからお話を伺いました。渡辺さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は高齢者包括支援センターがお届けしました。
KOZZ2BMFM。 こちらは大仙市のコミュニティ放送局 FM 花火です。番組についてのお問い合わせ、放送局への一言、どんなことでもお気軽にお送りください。873@fmhanabi.com 873@fmhanabi.com。 ファックスは0187-88-8249 0187-88-8249です。
私は防災戦隊電池チェンジマンだ。
防災戦隊電池チェンジマン。
え、ところで何の用？別に悪の組織はここにいないけど。
やっぱり気づいていないようだな、君。そこの防災ラジオのスイッチ入れてみなさい。
え？あ、このラジオね、いつも聞いてるわよ。
ハッピーアワー。
あら、いい番組。
FM 花火。
ほら、ちゃんと聞こえるわよ。
それは電源コードが入っているからだ。ではその電源コードを抜いてからもう一回つけてごらん。
電源が抜けても電池が入ってるから大丈夫。電池でもラジオはつきますからね。だから防災に役立つの。はい、この通り。
あれ？つかない。変だわ。
いざという時のための電池なのに切れてしまっていることがあるから要注意だ。しかも長期間電池を入れたままにしておくと液漏れがしてしまい、本体にも悪影響を及ぼすことがある。
キャー、開けてみたら電池が錆びてて粉を吹いてるわ。これじゃ使えない。
思った通りだ。貸してみなさい。防災戦隊電池チェンジマン、電池チェンジ。はい、できました。
ありがとう、電池チェンジマン。
いいかい、古い電池は交換しなくてはいけない。君のラジオの電池はどうかな。電池チェンジ。
普段電源コードを使って聞いているラジオの電池は大丈夫ですか。今一度確認してください。そして防災グッズにも電池をお忘れなく。